こんばんは。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はですね、森鴎外の舞姫について話してみようと思います。今では古典となりつつある鴎外の名高い短編小説舞姫を井上靖の名訳で味わう、訳文のほか原文脚注解説を付して若い読者でも無理なく読める工夫を凝らしたという千曲文庫の、森鴎外舞姫を読みました。ベルリン留学時代の鴎外や舞姫エリスの謎についてなど作品の背景を探る代表的文献も紹介されていて、読み応えのある名作をさらに深く味わえる一冊となっています。現代語訳とですね、原文が両方ついていてですね、私は理系の学校に通っていたので、こういう古文は本当に苦手なんですよね。なので現代語訳だけを読みましたけれども、お好きな方はぜひ、原文をね読んで、ふむふむ、なるほどなぁと学生時代を思い出していただければと思いますね。原文をちょっと読んでみましょうか。石炭オーバーはや積み果てつ、中等室の机のほとりは糸静かにて、死熱灯の光の晴れが増しきもいたずらなり、今宵は夜ごとにここに集い来るカルタ仲間もホテルに宿りて、船に残れるは夜一人のみなれば、いつとせ前のことなりしが日頃の望み足りて、陽光の感銘をこうもり、この西郷の港までこしころは、目に見るもの、耳に聞くもの、一つとして新たならぬはなく、筆に任せて書き記しつる気候文、日ごとに幾千ことを悲しけむ。当時の新聞に載せられて、世の人にもてはやされしかど、今日になりて思えば、幼き思想、身の程知らぬ方言、さらぬも世の常の動植根源、金石。読み方がわかりません。さては風俗などをさえ珍しげに印を、心ある人はいかにか未見、こたびはとにあがりし時、日記者せんとて開始冊子もまだ白紙のままなるは、ドイツにて物学びしせしまに、一種のニルアドミラリーの気象をや養い得たり兼あらず、これには別にゆえあり。意味がわかりませんね。読み方回ってったのかどうか。これはですね、豊太郎という主人公がですね、ドイツに留学に行って、その時に出会ったエリスという女性との恋愛を思い出して、ある最後の港で、その5年後にですね、最後の港で一人いる時に、あの時のことをこのノートに書き記してみようかと書き記して、振り返っている物語として語られているのが、舞姫になります。私はね、これ多分初めて読んだと思いますね。学生の時読んでないと思う。よく名前はね、耳にしてましたよね。舞姫とかね、森鴎外とかね。森鴎外も読んだの初めてなんじゃないかなと思います。なぜ読んだかというと、スタンド FM でいつも楽しく聞かせていただいている六甲亭談ラジオかっこ仮さんで舞姫解説がありましてですね、それと Spotify の、夜更かしの読み明かしでも舞姫を取り扱っていたので、これ読んでみたいなって思ってたんですよね。これどうやら森鴎外自身の私小説のような手を成しているそうで、森鴎外自身も、この人は小説家だけではなく、お医者さんなんですよね。で、陸軍軍医となってドイツへ留学した経験もある、主人公の豊太郎と同じような経験をしている人ということで、この舞姫という小説は私小説などではないかと言われている。じゃあ実際に出て、豊太郎が まあ、恋愛するエリスという人も実際にドイツにいた女性なのではないかということで、まあ、この舞姫論争っていうのはですね、実際の、現実に起きた話なのではないかと。舞姫事件というのがですね、今でも結構ネットでは盛り上がっていたりするみたいです。で、論点としてはですね、豊太郎クズ問題っていうのがあるみたいで、この豊太郎というのはですね、まあ、ドイツで出会ったエリスという女性を妊娠させておきながら、自分の立身出世のために、その妊娠して、しかも精神を病んでいるエリスを、ドイツに一人残して、幾ばくかのお金を渡して、立身出世のために日本へ帰国すると、まあ、自分の子供をね、妊娠している恋人を捨てて、立身出世を選んだ男ということで、そういう観点で豊太郎クズ問題ただ、まあ、一方的に豊太郎クズではなくてですね、あなたならどうしますかという論点で読む、風潮もあるみたいで、結構学校ではですね、学生に舞姫読ませて、まあ、男女関係なく、あなたが豊太郎だったらどうしますかというのを、まあ、感想書かせるとですね、意外や意外、豊太郎クズという人はあんまりいなくて、私が豊太郎だったとしても、自分で決めきれなかったんじゃないかとか、何かを決断できない私は豊太郎の気持ちがよくわかるとか、悩みに悩んでやっぱり帰るしかなかった豊太郎の決断はすごく合理的だったんじゃないかと、割と肯定的なね、意見も学生からはなんか寄せられるそうですよね。ということで、じゃあ私ならどう読むかっていうことなんですけれども、どうでしょうね。その前にちょっといくつか不思議なことがあるので、その辺は解明できないんですけれども、ちょっと話しておきたいなと思います。豊太郎は若い時に父を亡くして、まあ、母一人に育てられて、まあ大変な秀才なんですよね。だから認められて、ドイツにも留学して、まあ、フランス語ペラペラな人なんですけれども、この人を、周りの同僚たちはよくは思ってなくてですね、まあ、嫉妬心とか、ちょっとしたこう、なんていうか、いじめじゃないですけど、嫌がらせのようなものを受けていたんですよね。で、それが、ドイツでの豊太郎の、破滅の、階段その1につながっていくわけなんですけれども、私のイメージではですね、明治時代のこういったなんていうか、秀才たち、留学をするような人たちって、明治維新とかで戦った藩士たちのようにですね、まあ幕臣たちもそうですけど、侍の精神というものを持ってる人たちなんじゃないかと勝手に思っていて、なんかこんな、なんていうか、すごく現代の我々に近いような嫉妬とか妬み、そねみみたいなものを同僚に抱くのかと、そういうところがまず違和感その1でしたね。エリスと出会った直後の豊太郎っていうのは、本人曰くとても清らかな関係で、その豊太郎の下宿先にエリスが遊びに来る、で2人の関係は清廉潔白だったんですけれども、それだったり、エリスはなんかこう劇団かなんかの踊り子なんですよね。そこに豊太郎が、まあ、見に行くみたいなことを同僚たちが見つけて、で上司に報告をして、で豊太郎はそれが理由で解雇されてしまうということにつながる。そこから、まあ、豊太郎の破滅の一歩 また階段を進んでしまうようなことにつながっていくんですけれども、そんなことするって思いましたね。結構なんか薄暗い雰囲気の中にいたんだなって。留学するね、医学生たち、官僚たちってそんな感じなのっていうのは一個思いましたね。でもう一つは、豊太郎はエリスに出会った瞬間になんかめちゃくちゃ惹かれてしまうんですよ。でも吸い寄せられるように、あの道端で泣いてるエリスに声をかけて、であれよあれよという間にそのエリスの家に連れて行かされて、でその時エリスの父親がちょっと亡くなっていて、その遺体がその部屋にあったと。貧しいドイツの道端の家で、なんか屋根もちゃんとないような、割と吹きさらしに近いような家の中に父がこう布をかけられて、まあ、死体として安置されていて、でそこにこう連れられて行った豊太郎、初めて出会ったそのエリスという人のうなじを見てキュンとしたりですね、そこから2人の交流が始まっていくんですけれども、そんなことあると思いましたね。異国とはいえ、どんな魔法がかけられたらそんなね、父親の遺体がすぐそこにあるのに女性に惹かれるなんて、結構なんか本当にそんなことあるって思いましたよね。なんかちょっと魔法にかけられたような感じだったような、そんな風に私としては思ったんですよね。でそこで、まあ、エリスはすごく貧しくて、もうお金がなくてすごく困ってる状態だったので、豊太郎は自分の持ってた時計をエリスに渡して、まあ、これをお金に変えて、まあ、当座の生活資金にしたらいいよというところで始まった2人の関係だったんですけれども、そうやって金銭的に、まあ、恵んであげるということはなんとなく理解できるんですけれども、そこで恋をするなんてことが本当にあったのかしらと思いましたね。なので私はこのくだりを読んでる時に、これは純愛じゃなくてエリスという人にこう誘惑されて、そういうプロの女性だったのではなんて思ってしまいました。この辺ちょっと時代背景とかがわからないのでね、何とも言えないんですけど、まあ、そういう違和感はありましたよね。で途中豊太郎はですね、その自分が、まあ、エリスの関係を疑われて、周りに密告されて、まあ、解雇されてしまうわけなんですけれども、まあ、そこに救世主のように現れる親友の相沢賢吉という人がいるんですね。でこの人は豊太郎の状況をある程度把握した上で、おそらくね裏で動いたんですよね。もう一度彼が立身出世の道に戻れるように、そしてそれが相沢賢吉自身のなんていうか手柄になるような、自分にもメリットがあるような形で自分の上司に掛け合って、見事豊太郎がもう一度職にありつけて、でしかも元々のこうエリート街道に戻れるような、相手上司とこう引き合わせるところを相沢賢吉がやるんですよね。私のこの明治、から大正にかけての、まあ、日本男児のイメージっていうのは結構相沢賢吉に近い感じだったので、あ、そうそう、こういう人がいるんじゃないの、この時代の官僚ってとかは思ったんですよね。ただ読んでいくと、この相沢賢吉がですね、なかなか暗躍するんですよ。相沢賢吉は豊太郎がもう、前の職を解雇されているわけだから、その下宿先にも入れなくて、エリスの家に、まあ、泊まり込んでいるっていう状態も知っていて、でも君は 今オファーされている仕事を引き受けて日本に戻るべきだみたいなことを言って、トヨタロまんまと、まあそうだよなって流されていっちゃうんですよね。でもエリスが妊娠していて、ほっとけないみたいなズルズルしているトヨタロを見て、で、トヨタロそれが原因でドイツの寒い街をですね、寒い中ほっつき歩いて数週間寝込んじゃうんですよ。その時に相沢健吉はエリスのところに行って、トヨタロ実は日本に帰る、その仕事を引き受けることになってるから、もう君とは別れるんだよみたいなことをね、エリスに言っちゃうんですよ。トヨタロが言えなかったその告白を相沢健吉がサクッとこうとどめを刺しちゃうんですよね。でそれが原因でエリスは精神を病んでしまう。で豊太郎が、数週間寝込んで目を覚ました時にはもうエリスが別人のようになってしまっていて、もう精神を病んでいて普通の会話もままならないような状態になっている。それを見て豊太郎はこの人を置いて、この人の中にいる自分の子供も置いて帰るということをやっと決めて、まあ、帰るわけですよね。で最後、まあ、この日記はですね、自分の5年前の過去を振り返って最後の、港にある船の上から豊太郎が書いたものなんですけれども、その自分の中にある憂いがあって、なかなかこの日記を書きづらい、でも書いてみようと思って書いて、エリスとの出会いと別れ、相沢健吉とのやり取りを思い出して、最後豊太郎が何を言うかというとですねなんだこいつと思ったんですけど、最後こんなことを言うんですよ。ああ、相沢健吉のような良友は、良い友は世に再び得がたいことであろう。しかしそうは言うものの、私の脳裏に一点の彼を憎む気持ちは今日まで残っているのである、って言うんですよね。5年経った今でも当時を振り返ってこの日記を書き上げて、まあ、自分がどういうことをしてどういう気持ちだったとかを、まあ、ある程度こう自分の視点で振り返った時に何を思うかっていうと、相沢健吉というとても良い友をもう一生得られないであろうということの確認と、それとともに彼を憎んでいる自分の気持ちがまだ残っているっていうことに気づいて、この舞姫の、まあ、豊太郎の手記をね終えるわけですよ。でなんで相沢健吉を憎むのかっていうことだと思うんですけど、これは何なんでしょうね。でそこで私の違和感2つ言ったと思うんですけど、そもそも豊太郎の相沢健吉を除く同僚たち、ちょっと意地悪すぎない、って悪質じゃないって明治大正の日本男子ってこんなだったのっていう違和感が一つと、エリスは本当に素人の女性だったのかっていうそう、これはなんか商売で金銭目的でトヨタロに近づいたんじゃないかというふうに思ったという違和感ですね。その2つはちょっとまあ解けないので、そのなんていうか違和感を抱きつつ、自分がトヨタロだったらどういう判断をするのか、まあ、トヨタロの判断を私がどう受け止めているかと、最後になぜ憎む気持ちが残ったのかっていうのをちょっと考えてみるとですね、なんでしょうね、豊太郎は特に判断してないんですよね。なのでこれを読み切った後、私がこうふと思ったのは、やっぱり自由意志なんてものは幻想なのかなと思ったっていうことですよね。豊太郎は、まあ、自分を取り巻く環境、外的要因が変化するに従って、選択肢がもう絞られていって、自分で決めている、 まあ、時間がかかっても自分で決めているような風に見えてますけれども、この人は何一つこう意思決定してないんではないかなと思いましたね。でそれをまあ、同僚だったり、その母の死だったり、相沢健吉だったり、まあ、エリスだったりが外的なその何て言うかこう作用、豊太郎に作用して、必然的にもうその決定しか下せない状態に豊太郎は陥ってたんではないかなと思いました。だから自分でどっちに行くか A にするか B にするかって決めて進んでいるようなんですけれども、実質は、まあ、彼が進む道っていうのは常に一つしかなかったのではないかななんて思いましたね。とすると、じゃあこの豊太郎ってどうだったのって言われると、まあ、そういうなんていうか、まあ、江戸時代からもこう明治に変わって時代がこう変化していく中で、日本人っていうのはその侍の時代から解き放たれて、西洋のこう文化習慣に溶け込んでいくように見えて、例えばそこにはこう自由とか責任みたいなものが伴うような、そういう、こう時代に突入した中での過渡期の豊太郎のなんかこう悩みというか、そういうふうに見えているようなんだけど、実際はしがらみだらけで何一つ選択できない状態にあったという皮肉を書いたお話なのかななんて思いましたね。舞姫ね、エリスに、没頭してしまった、一目惚れしてしまったことも含めて、もう不可抗力だったと。そういう最中でこう何年経ってもあの時のことがこう決着できない、それこそが人間なんだみたいな、そんなことを書いたお話のように、思いましたね。でもう一つ、相沢健吉をなぜ憎むのかっていうことなんですけれども、もともとこの手記を書き始めた時の豊太郎の気持ちとしては、自分の中で整理のつかない悔いの残る後悔の自分の5年前の出来事というのを、まあ、振り返って書こうとして始めたものなんですけれども、その時点ではまだ相沢健吉のことはその物語の中の一つの、まあ、とどめを刺した人として恨む気持ちはあったかもしれないですけれども、憎しみではなかったと。で最後なんでその憎しみに変わったのか、それは何なんだろうな。まあこの物語は不可抗力の中で、人には自由意志なんかないんだという、まあ、絶望を豊太郎が感じるような構成の小説だったのではないかと私は思うんですけれども、だとしても、違うか、だからこそ、この物語を自分の中でどう決着すればわからないからこそ、その決定だ、最後の自分の選択する機会すらも奪ってしまった、相沢健吉のことを憎むことで、自分のこの自分の意思で行動を選択できなかった過去の経験、記憶を憎しむということで落としどころにしようとしている、天下転移しようとしているということなのかなと思いましたね。 もし相沢健吉が豊太郎が寝込んでる間にエリスに豊太郎日本に帰るんだよっていうことを言わなかったら豊太郎自身がエリスに、それを言えていたかもしれない。そうしていればエリスは、精神を病んで、狂うことはなかったかもしれない。自分も ここまでこう悔いの残る形で日本に戻ることにはならなかったのかもしれない。全ては全部こう自由意志をできない状態に、されて、しがらみの中でもう選択肢一つしかない状態を生きてきた、そのドイツの留学時代の豊太郎だったのかもしれないんですけれども、それでも最後くらいは自分の意思で行動したかったと思ってるのかもしれないし、その前のこと全部含めて誰かにこのやるせない気持ちとか情けない自分とかどうしようもならなかったことっていうのを誰かのせいにしたいという思いが豊太郎には残ってるということなんですかね。どうなんでしょう。誰かを憎むことで、そういった思いすべてを、落としどころにしたかったのかな。どうなんでしょう。まあ、そんな風に面白く読みました。ロコテダンラジオさんの解説がなかったらここまでなんか一生懸命考えたりしなくて、さらっと読んで、はい、豊太郎クズ物語ですねとかね、なんかそんな風に思ったと思うので、このね、舞姫という小説にこれどういうことなんだろうっていうね、考える時間というか機会をいただけて本当にありがたいなと思いました。ただね、最後これだけは言わせてほしいんですけれども、いつの時代も今だって女性がこういう人間の普遍的な、何かにこう立ち向かったり打ちのめされたりする物語の中で女性が道具のように扱われているということはやっぱりいつまで経ってもなんか腹が立つなと思いますね。この場合はその、豊太郎という人を、最大限こう、悩ませるというかですね、迷わせる、役回りとしてエリスが出てきて、で妊娠までさせられるわけですね、エリスはね。その人間の普遍的な悩みとかそういったものにこう向き合うための道具として、女性だったり女性の妊娠が扱われているという、その道具のように舞台装置のように扱われているっていうのはやっぱり腹が立ちますね。これはどうしたらいいんだろうって思いますよね。はい、面白いお話でした。ということで今日は森外の舞姫について話してみました。長い配信になってしまいましたね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。